川田隆平の命を守るラジオ。皆さんこんにちは。参議院議員の川田隆平です。日本を命を守る国にするのが私の夢です。今日も永田町を中心に全国での話題を皆さんにお届けします。今日は久しぶりに予算委員会の質疑に立ちましたということで、先日 NHK のラジオテレビでも中継をしておりましたが、12月の17日にこの予算委員会を質疑のバッターとして立つことになりました。でこれは通常はですね、もっと準備する時間があるんですけども、今回意外とちょっと予想してなかったところから急にですね、先週12日にですね話が来て、そして17日にバッターですよということで、その急遽作ったところもあったんですが、もともと質問したいと思っていたことも盛り込みつつ、その他にですね、今回新たに質問を作っていったものもありましたし、それから当日の朝ですね、もう質問する5分前ぐらいに、5分前って言い過ぎですね、ちょっと本当にその質問をこれやってねということで言われるのが、その日の朝刊の一面の記事からですね、例えばあの日は政治改革法案、これのですね、特に公開方法工夫支出という自民党が出してきた案を取り下げたと、撤回したということで、これ急にですね、総理はその前の日の予算委員会で一生懸命この熱弁を振るって、いやこれは党のこの議員外交というものがあってと言ってですね、なかなかこの絶対にこれは曲げなかったものがあったんですが、これをですね、本当にあっという間に答弁を撤回してしまったということで、そのことについて聞くようにということで、これは国対というところから指示があって、国会対策委員会の、そういったところからとか筆頭理事からですね話があって、そういった人から、質問を、振られるということがあります。その他ですね、結構今回はこれやってほしいとか、これはあんまりやってはいけないとか、いろいろ注文もたまに入りますので、そんな中で質問を組み立てるということをしてきました。でこれもずっと立憲民主党としても私としてもやってきたこととしては、手話言語法の制定について、これ手話言語法というのは条例が全国で各地で作られていまして、全国549自治体そこでできている手話言語条例について、これは鳥取県がスタートだったということもあって、これを石破総理の地元でもあるということで、その答弁をしていただくということや、それから訪問介護の介護職の恒久的な、ずっとこれ続く処遇改善、一時的なものではなくてですね、処遇改善をする必要があるんではないかということや、それから今環境汚染物質であるこの PFAS、の対策の予算についてといったことも聞かせていただいたり、その他はガザ地区のパレスチナ問題、このパレスチナとイスラエルの問題に立って、この今和平をどのように実現していくかというそのプロセスに関係するこの二国家解決をするということを言われているんですが、そのためにはやっぱりイスラエルと対等な立場でパレスチナが国家を樹立していくということが大事じゃないかということなんかを石破総理に聞きました。でまたこれはニュースにもなってましたけれども、同性婚のこれもですね、札幌で3月14日に高裁違憲判決が出て、その後10月30日に東京高裁の違憲判決で、先週の13日にもですね福岡高裁で違憲判決が出たということで、これらについてですね、今回幸福追求権ということもこの判決文には書いてあったということも含めて、これを総理はですね、こういったことについては、ぜひ実現する方向で、この幸福になるということがですね、これ幸福が増えることはいいことじゃないかということで、このことについて総理には聞きました。そして、この、自分の用意してた、もともと用意してたものは、この感染症対策についてということで、これはずっと、コロナワクチンの定期接種化にずっとこの、一時的にやっぱ中止するべきだということをずっと言ってきました。でこれは特にですね、やっぱり国が やっぱその有効性安全性についての検証をやっぱした上で、この検証なしにこのままずっと続けてしまっていいのかどうかと。でもこれまで使ってきたですね、45年間使ってきた、まあ、この予防接種ワクチンというものがですね、まあ、今までのこの救済に使われ、救済ですね、こういった副作用とか亡くなった人に対するやっぱこの救済をやっぱりずっと、ワクチンについてはですね、救済制度が発足してからのずっとのこの24種類このワクチンがあるんですけど、そのうちの40年45年使ってきたものが、その、数と、それからこの今回新型コロナワクチンというのはまだ3年ですけども、この3年間で使ってきたこの新型コロナワクチンとで、この比較してですね、この障害年金であったりとか死亡した人、後遺症のそういった人たちの救済の認定がですね、やっぱり2倍とか5倍6倍ぐらいの開きになってしまっているということで、コロナワクチンの方がいかにこの安全性において問題かということについて、やっぱこのことを追求させていただきました。でそしてこれにはやっぱコロナワクチンの後遺症の人たちもそうですし、それからワクチン後遺症の人たちの話も聞きましたし、それからこのワクチンを打った人にコロナに感染して後遺症が出ている人なんて本当に重篤になってくるといったところも含めて、本当にこういったあの人たちのやっぱり救済、それからその今後の取り組み、そういったことについて質問してきました。でそしてその後はパネルとかですね、いろいろとグラフを使ってですね、この今のワクチンというものがいかにこの打てば打つほど感染してしまっているのか、コロナワクチンですね、そして接種率は世界一になっている日本がなぜ同時に感染率も死亡率も世界一になっているのかという、やっぱそういった問題、そしてイギリスの統計局が出している70代80代90代にこう未接種者とワクチン接種者と比較をして、その死亡の率をですね調べると、実は接種している人の方が亡くなっているんではないかと。でこれを日本国としてやっているのか、それをこの一自治体でありますけれども浜松市でのデータ、それをグラフとの比較など見せながら、今回はこのワクチンのことについて詳しく聞きました。で今回の結果どういったことになったのかということについては、また次回皆さんにまたお伝えしていければと思っております。時間が来てしまいました。皆さん今日も一日元気にお過ごしください。命を守る日本を作る参議院議員の川田雄平でした。